チカラチャッシュレディオ、おはようございます。チカラです。今日もスタイフを撮らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。いや、最近スタイフがですね、僕これまで以上になんかリブラ先生との長文のコメントのやり取りが結構なんか増えているような気がしていて、というかね、学びが ものすごく多くて、で、その度に分からないことがあったら僕もね、チャット GPT に聞きながらとかで新しく情報をこう取っていったり、この間なんかもう YouTube 見ましたよ。P ラインの後にスカンクさんとリブラ先生がおっしゃってたリハックで、その立花隆さんと川上さんの対談っていうね、いや見ちゃいましたね、リハックで、そのリハックで言っていたお話の中からさらに大津さんという方のお名前が出ていたので、大津さんがどういう方かというのもちょっとね、 YouTube 見ちゃったり、その斉藤さんの県知事の、兵庫県知事の方を立花さんが応援した時のなんか百条委員会というのがね、秘密裏に非公開でやられた時の音声録音が出たみたいなね、そういうのもあったので、それも見に行ってしまったり、そしたらなんか YouTube 大学で中田のあっちゃんもその兵庫県知事選の前日か前々日ぐらいに2つのね、斉藤県知事周りのお話をまとめた YouTube 大学も撮られていたので、それも見ちゃったりと。いや、このなんだろう、いただき女子リリちゃんすら知らなかった僕が、やっぱり僕が信じる人たちが話題にしていることについては興味が出るんでしょうね。数珠つなぎ的にどんどんいろんな情報を探りに行ってしまっているという、こんな僕に驚いたというね、そんな昨日は一日になりまして、時間を溶かしてしまったという驚きのことがございましたが、いや、今日はそんなお話じゃなくてですね、いや、いろいろそれはそれで僕なりの理解や気づいたことがあったんですけど、まあそれはあんまりね、言うとあれなので角が立つと困ると思うので、今日はそんなお話ではなく、そう、別のね、お話でリブラ先生とのコメント欄でちょっと僕が、ああそういうことなんだと思ったお話一つさせていただきます。何かというと、アメリカの二大政党ね、民主党と共和党、僕はついこの間までトランプが勝ったのは知ってましたが、実はね、正直言うとトランプが何党なのかを僕はね、頭にずっと覚えられず入ってこなかった。赤い方がトランプっていうイメージだけしかなくて、何党がトランプか本当にね、頭に僕入らないんですよね。何度覚えようとしても全然わかんない。だってどっちの政党が何にどういうことやってるのか全然わかんないですもんと思ってたんだけど、この間やっと整理ができましたよ、僕頭の中で。そのお話をね、ちょっと共有したい皆さんに。何かというと、リブラ先生がね、教えてくれたんです。民主党はもともと大きな政府ね、いろんな規制もかけつつ、バランスを全体的にこう取りながら、ゆるく、ね、スピード感を持ちながら、政府で支えるところは大きく支えていって、労働者にも優しい政治をしていきましょうみたいなことをもともとやっていたのが民主党だそうで、でもトランプさんは民主党じゃなく共和党の方ですよ。もともと共和党は何をやる政党かだったかというと、規制緩和ね、規制を緩和していって、政府がいろいろやるんじゃなくて、どんどん民間でできることは民間にやっていってもらおうと、小さい政府を目指すというのがもともとは共和党であったと、ね、でトランプさんはどっちの政党かというと共和党であると。そのお話をね、リブラ先生に教えてもらったんです。これ皆さん知ってました？そういうことだと。いや、もう僕のイメージはもう完全に労働者に寄った政党、 労働者の味方である政党が共和党でトランプさんをだからこそあれだけ熱い支持をしている、そう思っていたんですが、もともとの政府政党の、何できた頃なのかな、その方針としては真逆であったと。これは逆転現象が起きているんだそうですね。面白いですよね。で、なんでこんな逆転現象が起こったのかなっていうのは僕がね、気になったところで。で、これなんでだと思いますか、皆さん。僕はまた、そうです。チャット GPT と議論をしました。そしたらなんとなく僕の中で、まあ理解ができたことがあったんで、それを今日は共有したいんですが、先ほど、共和党は規制緩和をする政党だと、規制を緩和していくんだということをお話ししましたが、おそらくここは僕の予想も入りますけども、トランプさんが言っている規制というもの、これが一般的に言う規制とは違うんじゃないかと、まあそう思ったわけですよね。で、そこに、トランプさんはね、そう。だから、何を規制だと言っていて、それを何の規制を緩和していくかというと、まあ、表に出ているの話だと、あれですよ。化学燃料の使用制限を緩和していく。ね。まあ、他にもいろいろあるでしょうけど。そうです。トランプさんが言う規制というのは、それまで敵である、民主党が政策として進めたすべてを規制であったと、労働者を苦しめるだけの規制であったとレッテルを貼って、その規制を緩和するというのがトランプさんがやった手法だったんだなということが僕はよくわかりました。だからトランプさんは規制緩和をする人なんだけども、その規制は民主党がやったことを規制というで緩和していこうと、そういうことだということがわかります。そうするとどういう論法かというと、労働者の皆さんが自由が奪われていてとても苦しい思いをしている、その原因は今の政府の民主党が縛りつけたあらゆる規制、そのがんじがらめにした規制によって労働者の皆さんが苦しめられている。かたやホワイトカラーである民主党を支持している皆さんにとっては対してはものすごく恩恵があるような世界を作り、華やいだなんてブルシットな世界を民主党とブルーホワイトカラーの人たちは作り上げているんだ、そんなおかしな規制を私はぶち壊す。そんな私は労働者に対する解放ヒーローだ。解放するヒーローであると。いう、そういう論法でトランプさんは労働者の方に寄ったんだということが僕は分かってきました。ね。今の言い方をすると、トランプさんは労働者に向けた規制を、悪い悪の規制を緩和するヒーローであると、そういうふうに見えたんではないでしょうか。ただし、トランプさんは労働者に対するヒーローなので、やらなきゃいけないことがあるでしょう。これからね。何かというと、移民の規制。移民を制限しましょう。ね。それから、労働組合を強化して、ね。会社の経営陣たちがのさばっていて、彼らが私腹を肥やしている、そういうところに規制をかけるために、労働組合を強化しようというようなことも言っていると聞きますが、ね、これらは逆に言うと、経営層に対しての、もしくはビジネスを大きくしていこうとする人たちに対しての規制の強化であるというふうにも見えるでしょう。なのでまあね、僕が今日言いたかったのは、規制という言葉自体が、見方によっては規制だし、見方によっては規制緩和だし、見方によっては反対側からの人にとっては規制の強化であったり、ね、するということで、物事の見え方は 表もあれば裏もあり、正義もあれば同時に逆から見れば悪であると。一つのコップに半分だけ水が入っている状態を、半分も水が入っているという見方もあれば、半分しかもう水が入っていないという見方もあるということで、物事は全て両面なんだなということに気づいたというお話になりました。で、ここからまあイーロン・マスクさんの話にちょっと入ると、まあ、イーロン・マスクさんも規制を緩和したい人なんですということで、リブラ先生が教えてくれました。で、僕もそれをちょっと調べてみたところ、確かにイーロン・マスクさんは自分のロケットのビジネスなどのためには化石燃料を規制を緩和したい、ここはトランプさんと意見が合致しているところではありますが、先ほどのトランプさんが規制を強化したい、労働者によった労働組合を強化する、もしくは移民を規制するといったところの規制強化についても、ついてはイーロン・マスクさんはそこも規制を緩和して自分のビジネスを前進する、加速させるためには規制をどんどん撤廃していきたいというような意見を持っているような状況だそうです、ね、最先端のテクノロジーを使って、そのテクノロジーを生かしたビジネス加速させていくためには余計な規制は一切いらないというのはイーロン・マスクさんの考えということだそうで、僕はそれにも、結構共感するところはありますけれども、まあ、トランプさんの規制もしくは規制緩和、それとイーロン・マスクさんの規制の緩和というのも、また日本語で言うと同じ規制という言葉ですけれども、思っている思惑が違うところがあるんじゃないかということが分かってきて、とても興味深い話になりました。これがイーロン・マスクさんがあれですよ、ポジションについたのが何だっけ、規制緩和を主導していく、ね、ポジションになったということで、名前は忘れましたけど、何でしたっけ、なんとか効率化省みたいなね、日本語で出てましたけど、いや、そこをイーロン・マスクさんが立つんであれば、逆にビジネスをやっている人にはプラスになる規制緩和というのもどんどん出てくる可能性もあるでしょうし、そもそも共和党は小さい政府、ビジネスマンにとっても悪くない政府だったとすれば、現在は民主党を支持していたビジネスマンもイーロン・マスクさんのやっていく施策に共感していく人も出てくる可能性はあるかもしれませんね、と思います。ここでトランプさんの規制強化していくブレイクと、イーロンさんの規制緩和をしていこうとするアクセルがうまいバランスを取れるんであれば、これからのアメリカの政治がどうなっていくかって、ちょっと僕はロボなりに興味が湧いてきたお話になりました、ね、これからどうなっていくのか、イーロンさんとトランプさんのパワーバランスがどうなっていくのか、なんか楽しみが増えたなと思うお話になったので、今日はちょっとそのあたりを話をさせていただきました。共和党がトランプさん、ね、民主党が元バイデンさんとかいた方ということで、やっとこれで僕が48になってどっちがどっちか覚えられることができました。いや、ありがとうございます、ありがとうございました、ね、ちょっと歩きながら外で撮っているので息切れもしましたが、いや、こうして集中して知識を積んでいくのは楽しいひとときだなと思いますので、しっかりアウトプットもして身につけていければと思い、この放送を撮らせていただきました。ここまでお聞きいただきありがとうございます。それではいきます、力チャージ、今日も力あふれる一日を。